ベリオ 2.4 キロ。
おっしゃー、始まったー、生放送だー。しゃー、1ヶ月ぶりだー。今年一発目の生放送だ。よっしゃー、やったるぜ。もう本当に生放送行くぞ。おっしゃー、ちゃちゃ行くぜ。今日も行くぜ。盛り上がってくぜ。本当にバカ野郎、あのブス、てめえ調子乗りやがった、あの野郎。なんで俺恋愛のアドバイスなんかすんだ。本当にバツイチのくせしてバカ野郎。というわけで始まりましたね。レディオ 2.4 キロ。167回目か8回目じゃないな。166回目の生放送。しかも今日はですね、Google Chrome で繋いでますんで、もうリスナーさんのリアクションがすぐに返ってくる。もう、チャチャさんは今日でもう3ビンゴ達成。もう、3つ連続チャチャさんのコメントだけという、そういう状況で、もういい、またテンション上がる。シャーというわけでね、テンション上がりつつね、早速病気の話なんですけども、入院のお見舞いに行きました、この間うちの母親も。そしたらね、もう日曜日、先週日曜日行ったんですけどね、もううちの弟と歩いてとぼとぼ行ったんですよ。通じ道のこう道沿いをたらたら歩いて、で日曜日のこうさんさんとね、その日にしちゃ珍しく、僕なんか上セーター1枚で着れるようなこう 日っていうかね、あったかいこうさんさんと優しい、こうまるで春が目覚めるようなね、暖かい日光がこう俺を照らし出したわけ、本当に。で二人で歩いてたらさ、もう弟は機嫌悪いんですよ。もういくらかかるんだ、いや知らないよ、まだ聞いてないからって言うと、俺が全部出すのかとかさ、いやわかんないそれはとかって言いつつ、どうすんだとか、もう全部に荒れてるわけ。なんでこの辺はコンビニがないんだとかさ、俺に言われてもしょうがねえよそれって思いつつ、腹が減ったぞっていうわけ。あーうんって言って、じゃあモールフィールでじゃあなんかパンかなんか食っていこうって言って、パン何にもないじゃないかパンがって言うわけ。いやだから俺に言われても困るよって言ってじゃあこれ俺が出すからここはいいのかって言うから、いいバカ野郎、弟にそんな金出させるほど金に困っちゃいねえんだとかって言ってね、当たり前じゃねえかなって言って、後ででもジュースおごってくれよなんて言ってね、ちょっとしっかりしてるから、さーっとさ歩いてったら、もう食べた瞬間にもう機嫌いいんだよ。もうパンが美味しいなーって、もうキャラが違うんだから、もう本当にこれが一番だなーって、こう今日は天気もいいしって言ってるわけ。うんうんって言って、で病院に着いたらもう病院のすぐそばからもう機嫌が悪いんですよ、またね。まあパンの効果が切れた、パンの効果20分しか持ってくんなくて、もう病院なんでこんなに遠いんだ、なんで歩いてきたんだ俺たちはって、知らねえよ、じゃ電車ってくらいじゃねえかとかって思いつつ、そう言えないわけ、やっぱり俺も。ここで俺がバカ野郎って言ったら、もう嫌だから、そうだね、なんで歩いてきたのかな、本当に。もうしょうがないな、俺たちも本当に。バカだな、と。本当だ、とかって怒ってるわけ。ね。で、もうそんでスッと入ってったら、出入り口が遠いとか、そういうこともまた文句言ってるわけ。もうと思いつつ、はぁ、と思ったらさ、病院行ったらさ、太鼓の音が聞こえてるんですよ。どこだかって言ってね。でもまた機嫌が悪いから、なんだこの太鼓の音はって言うわけ。いや知らない、なんか練習してんじゃねえのって、こうもう呆れ気味、こっちとしてもうフォローできないわけ。もう本当にうるさいないちいちって言うわけ。4階の病室入ってったらさ、入ってったら、ただいまの時間面会者説中ですって書いてあるわけ、ね、1時ぐらいだったら3時からだってわけ、面会が。だからもう受付がだからどうすんだって言われて、もう俺もフォローできなくなってきてるから、とりあえずじゃあ、まあ、帰っちゃおうって入ったらもう母親がテンション高いの、いやよく来たねっていうわけ。元気、二人揃ってきてるからさ、もうどっちが病人か分かんないんだよ本当に。いやよかったよかったっていうわけ。うーんって俺も言ってて、もうその前の日にも母親に会いに行ってるから、もうさ、もううるさくてしょうがないわけ本当に。そしたら今度俺がだんだん機嫌悪くなってきて、なんか本当に、そしたらうちの弟もニコニコしだしちゃってさ、さっきまで機嫌悪かったのに、なんでここに来た瞬間と思って、でもうすごいでっかい声で喋ってるわけ母親が。で病院行き慣れないからさ、あんまでっかい声で喋ってると周りの迷惑なんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてたわけよ。それちょっと弟に伝えたらさ、何言ってんだって言うわけ。こんな太鼓の音が鳴り響いてる中ね、俺たちの話し声ぐらいでなんでビビるんだって、またそこでもう言ってて、ずっと不機嫌な顔してたわけ。そしたら母親は今度ね、手術の同意書がないって騒ぎ出してるわけよ。いやあれないと大変だ、私手術できないって、もう騒いでたら、もうそれ聞いたら、もうすごい遠くっていうか下の床をずーっと俺睨んでたら、弟になんで機嫌が悪いんだってまた怒られてさ、もう せーってこうなって、で結局二人でテラスモール行って、いや俺にはラジオがあるからね、やっぱりそれがなくなったら俺生きていけないなんて話したら元気出てきたんだけど、それまでは本当にもうね、なんでこんな顔出すのかなこいつはって思いつつさ、俺にもちょっと気使えよこの野郎と思って、俺だってなパンの甲が切れたらなと思って、この野郎と思って頭きちゃったんだけどさ、で次の日ね、まあ、給料入ったんですよ。で給料入ったその足でさ、もうリッチだからもう2日ぐらい前から新しいコート買おうですよ。もう本当にもうね、ラジオ王子じゃないんじゃないかって説ありますよ。もうおしゃれ王子、本当にもう1万円ぐらいのもんなら迷わずもう手に取ろうとするからね。本当に3000円ぐらいの靴とか欲しくないんだから、やっぱり1万円ぐらいの靴が欲しいんだから、値段だからね、俺たちにとって一番気になる値段だからさ、やっぱり安物なんか稼いじゃねえよ、3000円ぐらいの靴なんかもう履いてらんねえよって、そういう気持ちだから。ほんと1万5000円なら考えるけど、1万円ぐらいの靴買わせろって、もうそう思ってるからさ、とにかくあの諭吉を出したいわけです。とにかく諭吉を出させろと。で丸い行ってね、で ZOZO タウンでその前に見て、したらちょっと気になったコートあったから、おしと思って、 ZOZO タウンだったら2枚のとこ9800円で売ってるってわけ、いや買わないてねえやと思って、で前私はですね、前のその郵便局であんたのことなんか嫌いだってそのクソババアに言われてた時に、もう私はその一番最初の給料で持つコート買おうとしたらですね、買ったらもうサイズがむちゃくちゃちっちゃくて通天レロレロだったっていうのを泣く泣く返品したっていう、そういう悲しい過去があったんで、 ZOZO タウンでその出品してるお店のリスト見たら丸いにあるって分かったから、横はもう、じゃあそこ買いに行こうって、ちょっと試着ぐらいしてみよう、2着ぐらい迷ってたからね、同じ階にあるってから、よしさーっと行って、給料出た瞬間、ダーッと行ってさ、行って、もう1着の方迷ってたわけ、持つコート。そしたら、ブルーだったんですよ。で、ブルーすぎちゃってね、バカ野郎って思ったわけ。で、もっと着た瞬間に、それこそ王子ジャケット手に入れた時のジョニーみたいな感じで、わーってテンション上がるかなと思ったら、もう来た瞬間に、あ、やだなと思ったわけ。あるよね、違うっていう、こうで店員も俺ピタッとしたの着たかったんですよ。割とちょっと丈ピタッとするぐらいで着たかったわけ。あんまブカブカするのちょっと今回は、いやしてる人はいいんですよ、あえてジョニーチョイス、僕個人の話ね。今回ちょっとピタッとちょっとキュッとした感じで着たいなと思ったわけで、それで選んでて、でじゃあもう一軒の方行こうと思って行ってさ、すいません来られますかって、 ZOZO タウンの写真見せたけありますよっていうわけ、店員が。そしたら店員もなんかさ、あ、聞き流すとかだったら危ないですよ本当、イデオンさんね、本当そう、これからちょうどイデオンの話しようと思ってたんですから、ここからつなげていくっていうね、でね、まあ、こうプッと来て、そしたら店員がさ、もうなんかいかにもさ、なんていうの、なんかモテ期の意地悪なこう先輩役で出てきそうな顔してるやつだったんだよ。なんかダウンタウンの浜田がちょっとおしゃれになったみたいな顔してるやつで、めんどくせえなと思ったわけで、これありますかって言って、ありますよって M サイズ出してくれたわけで、おーって来て、そしたらさ、もう俺のこう望んでた通りピタッとしてるわけ、ちょっとキュッとするぐらい、あ、いいと思って、こう割と細身に見えるような感じの、こういうの待ってたと思って、ボアがついててあったかいですよっていうわけ、ボアって言うから、えれれってってれれってって東方神起の歌がこう頭の中でリフレインしたんだけど、ボアの曲すぐ思い出せなかったから、あ、いいなと思って、そしたら店員がさ、ね、俺チャックを全部上まで締めたいタイプなんですよ僕は、キュッと着たいわけ。そしたらそれやらせてくんねんだよ、これボタン締めるといいっていうわけ、ボタンの上と下だけ締めて着てあげてもいいですよっていうわけ、チャック締めないでっていうわけ、着てあげてっていう方ちょっと気になるんだけどね、俺が着るんだよみたいなさ、お前が着るんじゃないの、めんどくさい、本当にめんどくさい店員ですよ、俺が着るの、着てあげてってなんだよって、俺が金出して買ったのになんで服に様々でいなきゃいけねえわけって思うわけ、俺が買うんだよ俺がと思って、で、おーと思って、で竹もピタッとした感じで、竹ってこんぐらいですよねっていうわけ、要はそのさっき言った通り竹が通天レロレロだと困るから、もうコート買うイコールサイズどうこうじゃなくて竹がどうかっていうことだけ気になるわけですよ。もうさ、で色も割とちょっとグリーンみたいな、オリーブみたいなね、ポッパーイみたいな感じの色っていうか、オリーブわかります、ポッパーイ、皆さんわかるか、あのほうれん草飲んでグーってやった、あのなんだっけ、 あの友達いじめるぶん殴るやつ、あのいきなりガーンっつって言って、この野郎ってぶん殴る暴力的なアニメね、この野郎って言って、オラオラオラオラオラオラとかって言ってさ、オリーブは僕が守るとかって言って、ディオ僕は貴様を許さないとかっていう、そういう熱いやつ、ホウレイソンでうおーとかって飛行ついて、ドラドラドラドラとかって、あの昔見てておっかなアニメだと思ったけど、そういう色でパン完璧だと思って、で店員に値段聞いたらさ2万円だって言うわけですよ。でゾゾタウンだったら1万円で売ってるわけですよ、さっき言った通りね。で、あのこれゾゾタウンだって1万円で売ってるんですけどって聞いたらさ、無理です、ゾゾタウンだといろいろね、あの中間カットしてるんでこの値段でできるんですけど、店頭だとこの値段って無理なんですよってわけ。めんどくせえ。でさっきのその1個前に来たブルーの方はね、同じ値段で出してるんですよ。そしたらさ、ゾゾタウンで、じゃあゾゾタウンで買おうかなっ て、俺もそんなこと言う、なんで言ったんだって弟に怒られたんだけど、言うでしょ。でもだって1万円違うんですよ皆さん、本当にね。で1万円だったらまあまあ失敗してもまだいいやみたいな。だからサイズもしなんか合わなかったらこっちさんにあげようと思ったわけね。もうもう一個もう一着買ってもいいやと思ったわけ、 L サイズ俺。だけど1万円ってでもそれでもやっぱり違えばさ、こっちとしては気になるじゃん、やっぱ死活問題じゃんやっぱりね。で聞いたらもう一気に店員のテンションがガタ落ちするわけ。そっからそれまで似合いま、ね、似合いますよとかって言ってたのも何にも言わなかった、あそうですかみたいな顔でこっち見てくるわけ、この野郎と思いつつさ。で、あーまあいい、そうですね、ゾゾタウンで買われた方がいいと思いますねとかって言うわけ。当たり前だバカさ、同じもので値段が1万違ったらみんな買うよって思ってさ、カノー姉妹だって神田うのだってみんな買うよ、1万円違いやバカ野郎と思って、セレブだって買うよそういう風に、なんだこの野郎と思って、それでね、でじゃあすいません、じゃあ要は試着したかったけど、ゾゾタウンもさ店に聞きたかったらこの番号で言ってくれってもう書いてあるわけ、下の方に。やっぱ考えるじゃんみんな、試着したいじゃん、どういうもんか色かしたいじゃん、確認したいじゃんやっぱり。それでもう速攻でゾゾタウンにねメールで頼んだわけ、ゾゾタウンうめえんだよ、あと2着とかあと1着とか書いてあるわけ、急がなきゃって感じになるわけ本当。でまあその帰りにあの46ガンダムパーフェクトファイルの46号のギャプランの号を一緒に予約した僕がいましたけどね。でそれでもさ、予約する前にさ、その注文する前にさ迷ったわけよ、若干ちっちゃかったような気すんなと思ったわけ、さすがにちょっとピタピタすぎたんじゃねえかって思って、 L サイズでもいいかなと思ったわけ。でももう一回気に行く勇気はなかったんですよ、あの店員のあの冷たさ、と思いつつ、じゃあ M サイズでと思ってバッと頼んだわけ。ですぐゾゾタウンももう送って起こしてくるんだよ、本当にこんなすぐ送ってこなくてもって思いつつさ、やだなと思いつつ、で家帰ったらまあヤマト運輸が不在不要が入ってたから電話して、すいませんもう帰ってきたんですぐ届けてくださいよなんて言って、わかりましたなんて言って、じゃあねこれでって言って来てさ、よしと思ったら、あやっぱちっちゃいと思ったわけ、あと思って、もうちょっと竹あって、もう竹の袖竹がすごい気になるから、そのゾゾタウンが発送しましたよって言った瞬間はさ、その日一日中人のコートの袖竹ずっと見てるわけ俺、本当に駅行っても、 あの人あんぐらいか長いな、あ短く着てる人もいるな、でちっちゃいんだよ、ああと思って、ああと思ったわけで、返品不可なんですよ今回のやつ、なんかああと思って、これこっち行きかと思いつつ、こっち来てくれよと思いつつさ、でも来て、で弟も帰ってきた瞬間にさ、大ちゃん帰ってきてもさ、おうぐらいしか言わないわけ、あハマってねえんだこれ、ハマってね、ああと思ってチャック上まで上げようとしたんですよ。チャック上まで開けるとこう首がスポッと隠れるようなやつね、ジャージみたいな、でファーもついてて、こうバガってこうマジックテープで止められるようになってるわけ上は。でよしじゃあチャック攻めて止めようと思ったら、チャック上まで上がらねえっていう、あのもうだからチャックで、そういう仕様なのかも分かんないね、もしかしたら。でもチャック上まで締めたかったんですよ、首をすっぽり隠したかったわけ俺は。上までやるともう首がさできない、もうだからよく男性誌のよくあの広告に出てるあの男の決断って皆さん分かりますでしょ、分かんない人に言うと、 まあ、そういう皮かぶりのね、まあ、火星人と言われて人間じゃないって言われてる人たちですけど、まあ、もっと端的にこう言えばね、まあ、包茎の人たちがその手術踏み切る前に載ってる広告がよく載ってるわけです。でそうすると男の決断つって言ってタートルネックのセーターをね、男の人は首まで上げてね、恥ずかしそうにしてるって写真を男の人はよく見るんですよ。で男の決断できないんだと思ったらもうすごいショックでさ、でもそれでも着てやろうと思ったわけ。せめてこっち行きになる前にね、せめてボロボロの状態で渡したいと。これはやっぱりやっぱり新品様も渡すのは悔しいと思って着て歩いてたわけ一日中。そしたら肩が痛え、ちっちゃいから、あーと思って、これ予想よりも早くこっち行きかなと思って、くそーと思って、こっち行きくそーっていうのもこっちさんに失礼な話なんだけど違う、人にあげるったら悔しいっていう話ね、要はね。それでも1日着てたら割と肩のあたりきつくなくなってきました。で、うん、慣れてきた。で街をこう見たら割とみんなその男の決断してない着方してる人も多かったんで、で割とほら外のそのファーがついてるっていうかフードがついてるから、そこで一応男の決断をこう首元ゆったりできるわけですよ。じゃあまあいいかと思って、だからこっちさんすいません、こっち行きかこっち行きかって言ってましたけど、こっち行き当分なしで、なしの方向で、ていうかちょっと考えたのはこれリスナープレゼントとかやろうと思ったんだよね本当に。まあお年玉、まあやりませんけどね、肩のあたり痛くないんで、もう本当に。だけどまあいろいろ話した話あったんだけど、もうジャップも喋っちゃってっからな本当に。だけどね、あれもありましたよ、その先週の水曜日から10日ぶりじゃないですかこれね、あれもあったんですよ、ジョニー、夜中に女の子と LINE するとかね、ジョニー女の子と怖いか、この話をしたの。あとなんだ、あ、そうで病院ね、母親の病院なんだかんだ言ってんですよ。したら母親のストーカー騒動っていうのも巻き起こってきましてね、先週日曜日その弟とね行ったじゃない、病院に見舞いに。そしたら、いや私ちょっとね、まあ友達の、まあ名前言えないから G さんからこんなメール来たのよっていうわけで、何よってメール消しちゃったんだけどさって、うんつって言ったら、内容何だったのって聞いたらね、あなたのせいで私の息子は仕事をクビになりました、あなたの私たちの人生をぶち壊すつもりですかってメールが来たっていうわけ。怖いメール来たねって言ったら、うんそうなんだよねって何にも気にしてないわけ本人。うん、なんでって言ったら、いやもうこういうことはしょっちゅうあるからさ、もうこんなんで気にしてらんないのよねっていうわけ。いやさあつって言って、うんって言って、まあそのじいさん同い年ぐらいだからさ母親と、もしかしたら更年期なのかな向こうも、でもそれだけなのよ本当に。俺なんかにそんなメール来たら、まあそれこそジョニーストーカー騒動ってのも去年巻き起こりましたからね、もう頭抱えちゃって困っちゃうわけですよね、うーってなるんだけど、まあしょうがないね、でもそれだけだもんやっぱり。母は強しっていうかさ、で俺はコンビニ行ってガリガリ君食ったらガリガリ君美味しいってニコニコして食っててさ、いやーと思って、そんでこの間、まあ先3日ぐらい、昨日か、昨日行ったん、また見舞いに行って、いい息子だ、見舞い1週間に3回も4回も行って、本当にもう足パンパン、まあ、おかげでコートもでっかくなってきたって感じあるけど、着慣れてきたっていうとこあるけどさ、怪我の巧妙ってやつね、これこそまさに。そしたら病院のそばにさ、J コムのスタジオがあるんですよ。そしたらそこで6時から U ナビなんとかっていう J コム湘南だけでやってる番組やってるわけで、4時ぐらいにさ前通った時さ、いっつもニコニコしてる司会のおじさんがさ、もうすごいテンション低くスタッフと、ああそうだねみたいな感じでやってるわけ。こんなもんなんだと思ってて、いざ本番になったらニコニコ顔で覚醒剤やってる場合にずっとニコニコやってんだよ司会は。それが4時ぐらいのリハーサルの時はさ、ああってもう本当に老人ホームみたいな感じなわけ。すごいスイッチのメリハリの使い方だなと思って見てたわけ。でもそっか、まあ本番うまくいけばいいんだもんなと思って、裏でスタッフぶん殴ったってリスナーっていうか視聴者が喜んでくれりゃいいんだからなと思って、俺もそれ見習おうと思ったわけ本当に。ちょっとね、俺もまさか30分前から強行強行とかってやんなくてもいいんだと思って見習おうと思ってて、で昨日母の病院見舞い行った時にさ、ちょうどなんかさ6時ぐらいに通ったらさ、もう全然違うんだよ4時のテンションと、もう顔がすごいキラキラキラキラしてるわけ わかりやすいなと思ってて、その横パッと見て、なんか今日やたら客多いなと思ったら、加藤登紀子が来てるんだよ。で、おぉと思って、加藤登紀子だと思ったわけ。それでもスッとあんま外で見ちゃいけないかなと思って、一人だったから手とか振るのも嫌だったからさ、でこうスッと通り過ぎてって、で母親の見舞い終わって、でスッとまたそのスタジオの前通ったらさ、いつもジェイコムのそのスタジオの前ね、王子に何かあったら僕が守る。さ、これ後で喋る。したらスタジオの前通ったら、ジェイコムのそのスタジオの前なんかいつも人いないんですよ。もうね、湘南地域に流してるにもかかわらず、レディオ 2.4 キロぐらいのスタッフしかいないわけ。カメラマンも一人しかいないんだよ、本当に。やる気がないんだ、全然。そしたらさ、スタジオの前がガヤガヤガヤガヤしてるわけ。そしたらその司会の男と、加藤登紀子と、その司会のアシスタントみたいな女が出てくるんだけど、ゾロゾロまるでマフィアのようにこうスタッフを引き連れて歩いてて、すっげえな、俺も早くこうなりてえなと思って、本当に。で、しかもスタッフがさ、スタジオから加藤登紀子が出てくる前にさ、周りキョロキョロ警戒するんだよ。加藤登紀子ってやったらそんなに俺だって騒いだりしにゃしねえよと思いつつ、この野郎と思いつつ、早く俺もこうなりたいなと思ってね、本当あれ憧れの的でした。だから今僕はですね、本当ジェイコムのユーナビのあの司会の人が理想の人物です。あと加藤登紀子が俺にとって理想の人物だなっていう風にね思ったんだけども、こういうこと冗談でも言うと本当にシャレになんないからね。だって俺今下の方見てたら、去年 の生放送の最後 のコメントがRPM さんのやつで、来年も健康第一でって、もう本当シャレにならない今なんかつぶやきなんじゃないかなって思いつつね、なんかやっぱこのチャット欄なんか持ってますよこれ本当ね、うん。まあそんな感じの1週間だったんですけどね。あとね、忘年会に参加したやつとかね、あとバツイチに受けた恋愛相談とかいろいろあったんだけどね、まあそれよりまた来週だね、うん。というわけで続いてはこちら行きますよ、こちら行きますよ、いい、行くよ行くよ行くよ、行けるね行けるね、大丈夫なんね、本当大丈夫なんね、行くよ行くよ。というわけで続いては OK、 あ OK OK ね、続いてはデビュー 2.4 キロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、デビュー 2.4 キロ。
はい、始まりましたね、レディオ 2.4 キロじゃない、レビュー 2.4 キロですよ、レディオ 2.4 キロでも間違いじゃなかったけどね、本当。いや、しかしさっきね途中で笑っちゃったのはあれですよ、 RPM さんの王子に何かあったら僕が守るって、嬉しいな、本当にもう熱いよ、本当もうバイト先でバカにされたんだから、本当にもうリスナー数が驚異の3人って言ったらね、本当にガハハハハって大爆笑ですよ、本当。その度にも悔しい思いをね、俺のリスナーバカにしやがってと思いつつニコニコしてた俺は本当に情けない男だなって思いました、ね。というわけで、レビュー 2.4 キロですけども、今日の一冊目はいいですよ、これは良かったね。今日の一冊目はついに来た、どこだ、ない、あった、これだ、タイトル忘れた、来た、坂本勝さん監修でね、漫画とあらすじでわかる古事記と日本書紀、やっと来ましたね、古事記と日本書紀が。もう今何でも聞いちゃってちょうだい、もうあの天皇が神の血を継いでるってのは俺分かってるから、もう今も全部歴史が分かるから、もう天皇家とかそういう日本の歴史が本当もうね、これでもう全部分かっちゃったって思ったんですけども、あのまあですね、71のイラスト漫画を掲載、日本神話を読み解く、巻末付録、物語に関連する神社古墳ガイド情報つって言って、表紙にはですね、まあ、別冊宝島なんですけども、アマテラスっていうのがもうちょっとこう割と綺麗な女の人で書かれて、イザナミイザナギヤマトタケルなんて書いてあってね、まあ書いてあるんですけど、まあ漫画とあらすじで分かったつもりではいたかったんだけど、もうよく分かってないのね、まだこれが。本当にずいぶんざっくばらんにまとめやがったなっていう感じでね、やっぱ比較するじゃないですか。そうするとやっぱりマロンっていう栗は偉大だったんじゃないかっていう風にちょっと思ったっていうところ。あれは名作だったね、うーちゃん、あれは本当にね。やっぱね、昨日ちょっと僕バー行きましてね、まあ多分これもしかしたら後で話すかもしれないですけども、 そこの女の子がさ、バーって言ってもあれですよ、友達にライブがあったから行ったんですけどね。でそこでちょっとその友達に紹介された女の子喋ってて、で最近その日本書紀とその古事記ちょっと興味あってなんて言って、そしたらまあ俺はその源氏物語とかもちょっと原文で、まあ、眺めるだけだけども雰囲気つかみたくてさなんて言ったら、っていう話したら、でもさ源氏物語と違うでしょ古事記と日本書紀ってって言われて、ああつって言って、あれってこう物語っていうかつってこうなんつうのあらすじみたいな感じじゃないって言って、そうなのよって話になってさ、だから源氏物語ってやっぱりこうちゃんとした小説なんですよねきっとあれって、うん、小説の手になってるんだけど、いやわかんないよあらすじで読んだだけだからね、俺あらすじでわかるって言ってこう、まあ、読んだわけだけど、そのまあ古事記と日本書紀ってのはなんつうのほら、その当時のこう天皇がさ、俺たちはこういう状況で来たんだからってことを記したっていうところがあるわけじゃないですかきっとね。だからなんかね、なかなかあらすじだけ追ってもね、なんかあんま興味湧くような話じゃなくて、正直言うとなんかやっぱ、いやそれこそ今古事記と日本書紀読みたいんで、古典読みたいから、なんとかそのガイドになる本探そうと思って、今なんかそういうこっち系のねあらすじでわかる系のやつ探そうと思ってるんですけどね、だいぶあらすじだとだいぶ話はしょっちゃうじゃないかなと思ってさ、だからアマテラスが出てきて、それこそイザナギとかが出てきてなんて話されてもさ、俺なんかからするとあらすじで読んじゃうもんだから、急にヤマトタケルが出てきたみたいな感じになるわけよ。でヤマトタケルがお父さんから、お兄ちゃんちょっと可愛がってやってくれよって言ったら、すっかり誤解しちゃってそのお兄ちゃん八つ裂きにしてぶっ殺したとかさ、いきなりそういう話になっちゃってる。これってどういう話なんだろうって思いつつ、なんだよくわかんねえなって思いつつ、だからその人物を把握するのがマロンみたいに全然容易じゃありませんでした今回。なんかアマテラス、イザナミとかイザナギとか、こんなみんなカタカナみたいにしてくるからさ、ヤマトタケル以外全員ごっちゃになってんだよ、ね、今俺の中で本当にこれ困ったなって思いつつ、だけどねこの本良かったのがね、だから古事記と日本書紀っつうとさ、なんか右翼みたいな人が出てきてけしからんってなんか怒られるかなと思って、俺はその物語として興味あるわけなんですよ。別に日本の歴史がどうとかそういうことははっきりどうでもいいんだね俺にとっちゃ。その古典、世界の古典が興味あるわけ、そこしか動く要素がないわけですよ。だからその割と天皇ってのは素晴らしいんだみたいなこと書いてある本なのかなって思ってたっけ読む前はね。だけどこの本さ、そのスタンスがやっぱ慎重なんだろうな、その辺に対して。その古事記と日本書紀、まあ古事記が大体話っていうか、まあこのなんつうの本の容量の半分以上を占めてるんだけども、まあ古事記と日本書紀ね、まあ話かぶるとこもあるでしょうから、そうすると古事記のこの描いてる世界っていうか、こういうなんだ、なんか途中で神様が出てくるんだよね、あの自分の体八つ裂きにされたらそこから解雇になっちゃった人とか出てくるっつって言って、でこういう話っていうのは世界中に実は言うと見られるんだって話、比較するわけよ。アフリカにもこういう話はあるっていうわけ。こういうスタンスはなかなかいいんだよね。であと何でした、ヤマタノオロチをやっつけた時、あの話もさ、そういう怪物がいたと言われてるけども、それってのは別の説があってっていうわけ。これってのはその当時の人たちが大きい山から流れる川を治水して整理できたようにしたっていうことが、そのヤマタノオロチやっつけたっていうことのこのなんつうの語源っていうか原因になってるんじゃないかっていうわけ。こうなってくるとさ、がぜんそこに興味湧いてくるわけよね。やっぱりそりゃそうですよ。だってあんなでっけえ蛇の8つ持ってる頭のやつなんかいるわけはねえんだ、そんなものは。いるわけはないし、人をぶっ殺しといてだね、そっから解雇出てきたなんて話があるわけはないんですよ、そんなものは。そんなもん迷信に過ぎない、そんな無を読んどけっていう話じゃないですか。俺はそこには乗っかれないって思うじゃないですか、やっぱり。で、そういうスタンスがさ、やっぱ面白いんだよね、すごく。この、いや、やっぱそのね、なんだろうな、その、それこそギリシャのそれこそ、まあ、プラトンだとかなんとかって読むときに、また神がどうとかっていう話出てくるわけだけどもさ。それってやっぱ、その何千年も前から残ってるものだから、やっぱその、当時プラトンがそのいろんな人に説明した言葉と俺が聞いてる言葉って多分そう大差ないんですよきっと。だけどさすがにさ、ヤマタノオロチが出てきてだからすごいでしょっていうのにはちょっとどうかなっていうスタンスがあると、 それそう科学的な割となんていうのその当時のその権力者がさこういう理由で自分たちのその力を示そうとしたっていうところもあるんじゃないかっていうところを考えるとそういう冷静なスタンスでいるっていうのはね割とその古事記と日本書紀にさっき言ったなんだジョニー右翼になったのかとかそういう話じゃなくて冷静にただ一つの物語として付き合っていけそうなねそういう雰囲気感じてねそういうところはやっぱ良かったんだねだからまあきっかけだよね本当よくわからない言葉だけどこれ一冊で俺多分古事記一緒に読めはしないんですよまだやっぱりだからねそういうスタンスはとってもいい本だなっていうふうに思いましたね、でもその日本書紀読んでたらあの人が出てきましたね聖徳太子出てくるかな出てこないか聖徳太子の話も出てくるんですけどそしたら馬宿の王子って出てきましてね来ましたねそれは当然来ましたね、レディオ 2.4 キロがもう送るもう大人気漫画レディオ 2.4 キロ書いては大人気漫画なの、ヒーズルとこの天使の合ってるか上の主人公ですから、もうその瞬間出てきた時あやっぱ歴史って捨てたもんじゃないかもってちょっと思いましたね、というわけで、多分もうこれ別冊宝島だからまあ多分手に入りづらいと思いますけどまあそういう本読んだということで、今日の一冊目はですね漫画とあらすじでわかる古事記と日本書紀でしたでね、続いて二冊目なんですけど、まあ、これ今日読み終わったんですけどもねこれは今週の一冊だこれはみんな読もうこれは間違いない、これ絶対、今日の2冊目はですねこれですフリオ・リャマサーレスで無声映画のシーンという本を読んだんですけどもね、ビレッジブックスから出てる表紙がちょっとこうおしゃれな代官山蔦屋なんかに置いても映えそうな感じの表紙なんですけどもこれは良かったね。まあその回想録なんですよ。このフリオさんって人が、自分は炭鉱町に住んでいて昔ね。でそこの、まあ、町がなくなっちゃって、そのちょっと町をちょっと最近年取ってきて思い出してきたと。でそれをねまた記録をちょっと自分のその過去っていうものをここに記しておきたいんだってことでまあ書いていくっていうそういうお話なんですけども、これがね。まあ、序文が書いてあるわけでこれねレディオ 2.4 キロとしては割と新しい、レビュー 2.4 キロとしては新しい去年出た本ですね去年の12月、8月にもう去年の本紹介するなんてめったにないけどね本当でそれで、まあ、読んでたんですけどその序文でさだから去年の話だから当然あれの震災のこととか書いてて、まあ、震災でその日本が大変だったと思うけどと古代さん書いててでその後また別の序文で書いてあったのがこの本はねその批評家にねこんなもんは小説の条件満たしてないんだって言われたっていうわけただの日記じゃねえかって言われたっていうねただ自分のこと書いてあるだけじゃんって言われたっていうわけそしたら不良さんがさいやもうでも自分にとってはもう過去っていうのもフィクションだっていうわけですよねやっぱこういうことすっごくいいわけってうんうんと思って読み出したわけよ読み出したらさ俺もその批評家と一緒でさなんだ自分の話じゃねえかって思っちゃったのね本当ももういいよって思いつつさ僕は昔こんな子供でこんな大人が周りにいてなんていうわけまあまあ言っとけよって思ってたわけねで思ってはいたんだけどさこれが読んでるうちにだんだんと馴染んでくるんだよで、まあ、200ページちょっとの本で28個の短編が入ってるんですよだから一作品そうね9ページ10ページ10ページもないね何ページぐらいだろうな7、8ページで一つの作品終わっちゃうんだよねで僕の身近には近所にこんなお兄さんが住んでてっていうのがさ読んでると馴染んでくるっていうとこあったと今言ったでしょで最初すごく嫌だったんですその過去を振り返るってのが子供の頃だからでもう嫌なことばっかだったなって思い出してたわけ俺は12歳の頃とかさもうそれまあ幼馴染と今でも付き合いあるけどももうその当時のこととかも今思い出す寂しいことばっかなわけもうその当時付き合ってた友達ってもう俺はぶられてるからもう関係性が全然続いてないからさ全然いい思い出じゃないんですよ今振り返ると嫌だなーと思っててあの時こんなこと言われてすごい傷ついたな誤解だったのになとかそういうこと思い出しちゃったわけよだけどさ28個短編、まあ、入ってるとさ当然いい話もありゃ暗話もあるわけでだいたい暗話が多いんだけどさ僕の友達はなんだマリオって友達がいたけど事故で死んじゃったとかそういう話が多いんだけども、まあ、中にはいい話もあるわけその炭鉱町に映画が来てすごく自分は映画好きでとかって話もだんだん書いてあるわけよそうするとさ 俺の過去もそう捨てたもんじゃなかったなって思ってきたわけ。なんか読んでるとそういうことあったから今の俺あるなって思うといいじゃんって思ってくるとさ、この本なんか読むのすごく楽しくなってきたんだよ俺読んでると。で、まあ、基本的にはまあちょっとこう切ないというか、でも成長期なんだよねその12歳ぐらいの男の子のさ。でその一個のそのエピソードをどんどんどんどん重ねていって、これまあ解説のまるっきりパクリなんだけども、全く同じ感想を持ったから言わせてほしいんだけど、そうするとあんまその解説によるとさ、あんまその一つのエピソードにこう深く入っていかないわけですよ、 7,8 ページだから。そうすると解説の人なんか木村栄一さんかな書いてる人は、もっと短編で掘り下げたらいいのにとか、そういう感じも印象も抱いた作品もいくつかあったんだけどって言うんだけど、一つのそのエピソードをどんどんどんどん重ねていくとさ、その主人公が住んでたその町が完全に浮き上がってくるんだよね。もうそこにいるんだよ読んでると。だからその一つのエピソードを使って一つの作品を作っていくっていうさ、これが読んでてねとっても気持ちが良かったっすね。でやっぱそのいいですよ、やっぱ僕はいや今ちょっと家ごたごたして揉めてるわけなんですけども、去年から今が一番楽しいって思ってます人生で。本当にラジオもあるし、そんな変な音楽やってる連中もビビらないしね、本当になんかやってる連中もくだらねえやって思えるから今が一番いいわけです本当に。で過去ってそれで比較してたのね、バカ野郎って思ってたわけ、やだあんな引きこもりの連中、俺なんか嫌いだって思ってたんだけど、過去の自分も良かったし今の自分もいいって言ったら、これますます王子化の加速が止まらないんじゃないかと思って、そういうところでなんかね読んでて心強かった一冊でもありますねこれは本当に。でまたねフリオさんの書く文章ってのはとってもいいんだね。この人はあの昔弁護士からなんかジャーナリストになった人らしくてさ、だからその後詩人になったんだって、もう超セレブで俺から言わせればさ。だからね割とそのカチッとした多分文章を書くと思うんだよ、まあ翻訳だから何とも言えないとこあるわけですけども、その辺もね割と良くてね、うん、すごく丁寧に作品作ってるなって感じでね、これはねおすすめの一冊です。へえとか言っちゃったけど、はい、今週の一冊です、はい。というわけで今日の2冊目ですね、フリオ・リャマサーレスで無声映画のシーンでした。というわけでまあ3冊目なんですけども、この3冊目が問題でして、まあ本番1時間前に読み終わったわけなんですけども、まあ面白くなかったです、はい。まあ面白くない本なんですけども、本足りなかったんで紹介しなきゃならないというわけで、今日の3冊目は中島ラモで何話のアホ力。もういいんだね、もう大阪が変わったとこだっていうことは、まあ中島ラモがこう皮肉っぽく言ってるっていうところなんですけども、こんなにご当地自慢って聞いててこんなにつまんないものはないんだね、本当興味ないっていうさ。でましてや僕はですね、そのこのインテリっぽい文章でふざけたことを言うってのは俺嫌いなんだね。やっぱりなんつうのかな、ふざけんならふざけるでいいんだろうけど、なんかちょっと皮肉っぽく書くような文章、なんかこういるじゃない、なんかそういうのってのはさ、よくエッセイとか多いですよそういうことを俺が言ってるのは。なんかこうなんかこうサブカルの連中が頭いいようなふりしちゃって、なんかこう言うような、だからナンシー関みたいなバカ野郎ってことです、つまりそういうのはね、もういいやっていうマツコデラックスみたいなやつのことです俺が言ってるのは。でそういう感じなわけですよ。まあ中島ラモって人は俺にとっての師匠なんで、あんま師匠の悪口は言いたくないんだけども、もうでしかもそのエログロなんですよ割と書いてるのが。途中で、まあ、漫画とか入ってくるわけね。で昔この本が出たこと、今回紹介するのは文庫版なんですけども、昔その文庫版が出る 3,4 年前に何話のアホ力っていうその本が出たっていうわけで、大阪のちっちゃい出版社から出てっていうのがあって、でもすぐ売り切れちゃって、もうファンからまた再版してくれ再版してくれっていうのがあって文庫化したっていうんだけどさ、もうむっちゃうちわなんだよ本当に。大阪の亡霊とか、それ以上夜のアホ映すぞとかね、でも途中の漫画とかも載ってるんだけどさ、もう超下ネタでさ、俺品があるタイプだから、そういうエログロないんですよ僕本当。眼球タンぐらいな気持ちよさだったらまたもう何やってんのって突っ込めるけどさ、全然なくてもう辛くて読んでんのが本当に。で でも書いてる人たちはすごく楽しそうに面白い話だろって書いてあるわけですよ。やっぱさ、いやこのラジオだってそういうことあるだろうし、マツコデラックスのね有田とやってる番組だってそういうとこあるかもわからないけれども、なんだそのうさんくせえ占い師には細木和子には噛みつかねえで、なんかアナウンサー女子アナばっかり いじめちゃってそういうとこなんだよマツコデラックス面白くねえのはって俺が怒ったやつね本当に。でそういう感じあるわけですよ。で、まあ、このラジオもそうだけども、本人がすごく楽しそうだけど実際周りから見るとつまらないっていうのを眺めてる状況ってこんな辛いことないですよね本当読んでて。だからもうね、この本のテンションと自分がどんどん乖離していくっていうこの感じを味わってるのがまあ辛くて辛くて、図書館から借りてきた本だったんだけどぶん投げてやってあっち行けって言いたくなるなったぐらい本当にだったんだけどさ、最後にさエッセイっていうか対談がついてるんですよ。で、桂べか子っていう人と中島ラモが対談してるんだけど、これが30ページぐらい載ってるんだけど、この対談がすっごい面白かった。だからね、立ち読みしちゃって対談だからすぐ読めるから、買わなくていいから、この対談の部分だけ読んだらこの本十分だと思う本当に。そんぐらいね対談は良かったんですよ。で、関西弁で喋るわけね、この対談を。そうするとさ臨場感あるんだよ。それこそこの間なんかの本で喋ったように関西弁だと嫌味ないって言ったような感じあったけどさ、それと一緒でさ、そんな話聞いてるの面白いんだよね本当。こんなバーがあって昔行ってなんて話してるわけ、すっごいその話楽しそうにしてるからさ、こっちも読んでるとニコニコしちゃうんだよね本当。中島ラモがその NHK の職員ぶん殴って喧嘩しそうになった話とかそういう話載ってて、もう俺のツボみたいな話ばっか載っててさ、そのね対談、最初の方にも対談載ってるんですけど、対談は面白かったですね。だから220ページぐらいの本で、あと100対談が20ページずつが、まあ、50ページぐらいか全部で載ってて、あとの170ページ本当にクソみたいな本なんだけど、そこの対談だけはねなかなか面白かったんで、そこだけでもぜひ、まあ、ブックオフで100円で売ってると思うんで、まあ、うん、ブックオフだったらね立ち読みしてもそんなに気まずくないから、まあ対談暇つぶしに読んでみたらいいんじゃないかなっていう感じでした。はい、というわけで今日の3冊目はですね、中島ラモで何話のアホ力でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけで、ニュース 2.4 キロ始まりましたけどね、今カタッと音入ったでしょ、カタッと音ね。これコップを俺置いたんだよ、あのグラスに。あ、うーちゃんとの通話切れましたね。ちょっと待って、もう一回つなぎ直しましょうね。よいしょ。いやーコースターってそういう時に使うんだね本当。だけどさ最近さ、いや今日大失敗ですよ、ニュース調べてないんですよ本当。最近さ王子か王子かって言ってるけどテンション上がらないんですよ本当に。そのお見舞いで足腰疲れちゃって本当。オンラインじゃないと通報信できますよ、オンライン。うーちゃんとじゃあオンラインになりましょう。もうね、もう足腰疲れちゃって、でティンバーランドの新しく履いた靴はなかなか足になじまずですね本当。なんかあんまパッとしないんですよね最近、元気なくて王子疲れちゃってて本当に。でバイトもまあ2月いっぱいで辞めることになったんですけど、新しいバイト探そうなんて今やってんですけど、これがなかなかうまくいかなくて、昨日もね新宿まで面接に行ったんですけどね、あのあれ某自動車工場で働いて、とりあえず最初に金だけ稼いじゃおうと思って、それで、やろうと思ったんですけどね、新宿行った先で履歴書忘れたっていうバカやっちゃって、本当にもう新宿まで何しに行ったんだって、タウンワーク一冊持ってきて帰ってきちゃったっていう、そういうことあってね、全然最近パッとしないんだよ。でしかも悪い時ってのは重なるもんでさ、最近、まあ、気になってる女の子いるんですよ、まあいるんですよ、可愛いんですよこの子、カトパンちゃんね、うん、でカトパンちゃん先週おしゃべりして、まあ、深夜2時ぐらいまで喋りましたから、今日も喋ろうと思って、さっき連絡したんですけどね LINE で、 今のところ連絡返事返ってこないっていうさ、この寂しさね、まあついてねえやっていうさ。でしかもあれですよ、最高の離婚っていうドラマ最近ハマってるって言ってたんですけど、3話から急に面白くなくなっちゃったし、なんか最近ね、1月は何なんでしょうか。これ去年も1月全然ダメでしたからね、僕ね1月ずっとおとなしくしてましたからね。冬はね、冬はもう捨てちゃってるもんね、気持ちほとんど。もう何にも楽しいことねえやつって言って、イベントもないでしょ。そんででもね、昨日あれ行ったんですよ、職場の新年会で。そしたらもうね、あのインシスト見に行くときに行くバロバロっていうねお店があるんですよ、東京。バロバロで、そこの横浜店でやるっていうわけで、そこ行ってさ、ああと思って、なんか名前聞いたことあるなと思ったら、そこで店員さんに聞いて、ああ渋谷店もありますよなんて言って、この間僕もインシスト見に行きましたよなんて、ああそうですかなんて話してさ、でそれで、まあ、ファミマのお姉さんとかに道聞いてさっと行ったわけ。そしたらさ、今日何人来んのって聞いたら、すごい並んでんのよ、180人来るっていうわけ、新年会ね。すごい数だねっていう話して、180来るらしいよって、嘘っつって言って、でそしたらバロバロのホームページ見たら定員数が110って書いてあるわけ。あと70人どうすんだろうと思いつつさ、入ってってさ、階段並んで入ってって1000円払ってね、会費あーとかつって入ってって、そしたら久々にそういう人が大勢集まるとこ行くもんだからさ、まあテンション上がっちゃってさ、本当に女の子なんかとさ、まあいつも職場一緒なんだけど、写真イエーイって撮ったりとかして、みんな写真撮ろうよとかつって言って、わーっと盛り上がってたわけ。本当いいな、俺こういう時の俺いいなと思いつつさ、本当もう一番いいと思いつつわーっとやってたわけで、そしたらさ、景品のなんつうのビンゴ大会みたいなのやろうって話になったわけよ。で始まりますとかって言って、商品は Wii U とかなんとかとかっていうわけで、俺全部 Wii U に投票してね。そんでもうさ、あんま騒いじゃいけないのかなって思いつつ、だってもう職場のあれだから厳しいんだもん。最初にもう20分ぐらい前にさ、ドリンク飲み放題なんですよ。ドリンク飲み放題なんだけど、8時から乾杯するから口つけるなっていうわけでさ、もう1階と2階で分かれてんだけど、横浜のバロバロ店はさ、1階は禁煙席で2階は喫煙席だっていうわけ。みんなタバコ吸うんだよ、俺がいた2階席。もうそしたら地下1階2階でね、もう喉乾いちゃって喋ってたらさ、ちょっと口つけたら、飲むなって言ったじゃんって、もう周りから言われるわけ。いいじゃねえか別に、ちょっと口つけるぐらいよと思って、また乾杯したらいいじゃんって思うじゃん俺なんか。本当に何度だってやったらいいじゃん、楽しいからと思いつつさ、なんでそういうとこさと思いつつ、で8時から乾杯乾杯イエーイイエーイイエーイイエーイってやったわけで、バイト先でちょっと気になってる女の子でイエーイなんてやってね、それに滑ったらしいね本当ね。でさ、9時ぐらいからその景品のあれが始まったらさ、言われたわけ、すごいやたら声でけえ男いるなと思って、なんか乗り合う男いるなと思ってたらさ、景品のねそれあれはもう思いっきり騒いでいいからって言われたわけね。お、分かったって、だから前の方行ってイエーイとかって言っていいからさって言われて、分かった、もうそれすっごい得意技だからつって言って、そしたらさ、景品引くたびにさ、もうみんな酒飲んでるからさ、人の名前とか言ったりするわけ。次田中さんが引きますって言うと、田中イエーイ田中とかって言うわけよ。もう男だけみたいな感じでイエーイとかって言って、でバッて引いたら77番77イエーイってこう言うわけよ。すっごい楽しくてさ、で引く人は変わってくるわけ、どんどん。じゃあ、次だ、課長さんに引いてもらいましょうって言うと、課長つって言ってこうなるわけよ。すっげえ、社長とか引いた時にはもう大変音と、もう会場中で、社長とかって言ってるんですか、お前うるさいとかって頭叩かれてる。もうそういうのすっごい楽しいよ、本当にもうさ。でわーっと盛り上がって、で社長なんかも調子乗っちゃってさ、なんか引いた景品に俺がサインするとかってするわけで、ウェーイとかって言いつつも、こういうとこ素人ちょっとあれなんだよなって内心こう冷静に思いつつね、ほんとで、まあ、で会場のあれがあったから帰ったわけ、スーッとね。で外みんな出てくださいって出たわけ。 そしたら外でまどろむじゃんやっぱり、えへへへなんて、これが楽しいんだよね本当は。これいくらだってやってた、本当はそういうメインのイベントなんかどうでもいいから、ずっと階段外でまどろんでいたいっていうのが、そのイベントを行く時のなんか自分のこう気持ちの持っていき方なんですよ。いいなと思って、それでやってたらさ、もうやっぱあいつ先で行ったでしょ、俺のことよくいじってくるやつがいるっていうやつね、デスノートに名前書きそうな見た目してんだよ本当に。でもこういうやつ意外と仕事を丁寧に教えてくれるから助かるんだけど、そしたらもう、おいタンバーって言われて、ねーっつってねーって言ったらさ、俺のさっき言ったばっかのコートの胸ぐらをガッと掴むわけ、やたら力ついんで、伸びる伸びる伸びる伸びるって言っても酔ってるから聞いちゃくれないわけ。うわ引くわ、マジ引くわこういうのと思ってさ、外で周り人いるから、いなかったら思いっきりぶん殴ってね、本当にてめえこの野郎ってやってるんだけど、できないからそういうの、伸びる伸びる伸びる伸びるって言って、来いよ来いよって言うわけ。ああと思って、でね、ちょっと一回解放してもらってさ、もう帰るから、分かった、じゃあ帰るんだなって、帰る帰るって言って、よし分かった、じゃあまたとかって言ってて、他の人とまた喋ってたわけ。でもさ、あれでこれでさって言ったら、おい丹波まだ帰ってねえなって捕まっちゃって、今度首ヘッドロックかけられちゃってさ、俺。そしたら冗談で軽くかけてくれるならまだいいじゃん、やめろやめろってなるじゃん、本気でかけるんだよ。もう平気でサンズの川見えちゃって、おばあちゃん手振ってんだよこっちに向かって、もうさ意識遠のくぐらい若干はっつって言って、あーマジ行こうぜっていうわけ。もうねーわこのノリ、二十歳の男の子なんだよ本当。だからさ、もう酒飲んじゃってテンション上がってんだよ、もう潰れる系の上がり方、品がねえよって思いつつ、本当にもうないわこういうの、面白くねえわと思いつつさ、でも仕事教えてくれるからすごい助かるんだけどね。そういうとこいい人なのよ、で一対一で会いたい人いる。だから俺の幼馴染と一緒で、しかもね、まあそのもう一個そのデスノートと、もう一個そのあのアイ君っていう男の子と3人でウェーって騒いでたんだけど、この2人生意気でさ、俺なんかさっきその景品の大会の時ね、一番最初から一番前で乗ってたわけです、それは。イエーイって言ってたわけ、ずっとね。だけどさ、途中で盛り上がってきてから、そいつら二人、俺と一緒に騒ぎ出したわけよ。そしたらすっかり社長にさ、お前ら三人のおかげで盛り上がったって言われたわけ。違うよって思ったわけ、俺は最初からやってたと。こいつら酔ったテンションで途中から参加して、俺が騒いでたもんだから調子乗って参加しただけだと思って。頭くるよなって思いつつ、なんか俺たち盛り上げちゃったよね、へーへーみたいな顔してるわけ。いやお前ら関係ないよって思って、俺なの俺本当に、お前ら途中から来ただけだろバカ野郎って思いつつ、そういうこと言えないからえへへって、言って帰ってきたわけなんですけど、そういうとこ本当にね、もうめんどくさくてさ、でもやっぱ落ち着いて飲みたいんですよ、もう僕どっちかっつーと、っていうか、いや騒ぐの好きなんだけど、そのなんか暴力的なあれは嫌なんだね、ほんと飲んで潰れちゃってみたいなさ、で多分あれ見境なく帰り女の子とやっちゃったと思うんだよあれ本当に。いやそういうとこ羨ましいなと思うんだけどね、ちゃちゃすりないめんどくせえ同僚でしょ本当。俺それ見てやめようと思ったんだよ、でも仕事は丁寧に教えてくれるんだけどね本当に。でもこの間もさ、いやもう53分、いやー喋りたい、じゃあまたミクシー行こうか、ちょっとさらっと、ちょっと待って、なんだ電話かかってきたな、なんだちょっと電話出るよ、何、あマイクごめん、今ね生放送中なの、生放送中ラジオの、うんラジオの生放送中だから、また後で電話してもいい、いい一旦切るよだから、うん悪いねごめんね、あいあいすいす、ユーストでやってるよ、ユーストで、ユースト、ユーストリーム、うん、ね、レディオ 2.4 キロって入れたら出てくる。あ、俺たちのホームページ行けば聞ける。もしくは。もう終わっちゃうけどね。あと2、3分で終わっちゃうけど。じゃあ、後で電話するんで。アイス、じゃあね。アイアイス、エイス。いや、いいですね、この生放送感ね。これ本当に。あ、いいわ、本当。で、何の話だっけ？今友達からでしたけどね。本当、こうやってリスナーを地道にこう増やしていくっていう。だからさ、もう、なんかそういうのね、ほんと、もう時間ない。うわぁ、54分だ。いや、すいません、だからね、今日すいませんね、ほんとに。なんか愚痴っぽくなっちゃって。 でもたまにはいいでしょ、締めっぽい放送も。こだこの声わかります？ちょっとハスキーな声。昨日のこの叫びすぎなんですよ、ほんと。ガッチャーン！ガッチャーン！とかつって言ったら、すっざけ！すっざけ！っていう子。俺ね、いいや、これ放送講義で喋りましょう。いうわけで、まあ、ミクシーニュースの予想を若干しておくとですね、多分1位はですね、きっとノドン発射だと思いますね、本当に。多分今週それで持ちきりだったから、本当にもうね。あとは野球界で言えばですね、糸井なんで、なぜ不可思議なトレードっていうのが、多分1位、2位で独占してると思います。はい。要はあんないよね、まあ、ね、そんな感じですね。まあ、もしくはまたエヴァンゲリオン新しいテレビシリーズ再開とか、多分そういうこと載ってるんじゃないですかね。うん、ここもう全部これ想像だけどね、本当ね。うん、というわけで、あと5分、あ、すごい、さすがリスナーはもう時間もちゃんと計算してくれるというわけで、ニュースがなかったニュース 2.9 でした。続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.9。
ちょっと、もうジャーンの前に喋っちゃうけど、今日は時間ないから。あれだ、そうだ、リスナーからメール来てたし、その前に今、放送事故起こりましたね。生放送のハプニングが。まさか友達からの電話の後にもう一個ハプニングが起こるとは思いませんでしたね、今。あの完璧無敵なコチさんがミスりましたよ、皆さん、今。これは嬉しいな、これはちょっと本当に。これ、ニュースあると思ったんだけど、今日なかったから、タイミング逃したんだよ、これ。というわけでね、エンディングの前にさらっと、メールが来てまして、すっかり読むの忘れた。ラジオネーム神奈川太郎に負けないぞ RPM さんから。ジョニー王子スタッフの皆さん、お元気ですか？前回の放送を聞いてやっぱり健康が一番だなと思いましたRPM さん、健康が一番しか言ってないじゃないかって言うので、どんなことがあってもこの番組にはエネルギッシュな放送を期待しちゃいますよ。僕も長友みたいな肉体になりたくて日々鍛えているところです。ところで2点ご報告があります。いつもシーザーブログで聞いていますが、2011年12月の第1回108回の放送がありません。第108回の放送がありません。これは仕様ですか？それともジョニー王子は悟りを開いたから108つの煩悩がないってことかな？うまい。ゼータガンダムもそろそろ写真はハマン様に恋しちゃいそうです。皆さんボーイズラブがお好きということで、画像と見てないけどまだ、カミユーとブライトさんがラブラブなミニドラマを発見したのでご覧ください。ありがとうございます RPM さん。なんとこのね、108回目はなぜ載ってないかっていうのは原因不明だそうです。これはこれ陰謀なんですかね、これは。陰謀って言って別のちょっと件を思いついちゃったけど、それは余計なこと言わなくていいんだけど、こっちさん、分析班のこっちさんもですね、なんであれが載ってないのか俺もわからないっていうことで、なんこれだから言ってやろうっていう、バカ野郎って言ってやろうっていうところがあって、大島渚が亡き後は俺がバカ野郎っていうところがありますから、言ってやろう。バカ野郎シーサー、この野郎なんで乗っかってないんだこの野郎。108回目ったらもう伝説の放送って言われてて、一番最高傑作って言われてんだから乗っけてくれよ本当に。頼むよ本当。まあ、いつだって最高傑作だけども。というわけで、なんと時間が今日は押し押し。というわけでこの後のね、放送後期でいろいろと喋りたいこともいろいろありますんで、そこでバッと無実のあの1週間バッと交換しちゃっちゃう感じで、というわけでこんな感じの僕の1週間でした。というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週。